どうぞもう一度ヨハネの福音書の5章をお開きいただいて、御言葉の取り次ぎを聞いていただきたいんですが、この5章には、ベテスダの池において38年間も病気にかかっていた男性をイエス・キリストが一つの言葉を持って癒され、そして立ち上がらせてくださいました。その印の記事が出てきます。その印はまさにイエス・キリストが神の御子であり、本当に天から使わされたところの私たちにとって救い主だということのですね、証明であったわけです。そしてこの38年間も病気で苦しんでいたこの男性にとっては、キリストにある新しい人生の始まりとなったわけですね。しかしこの一見素晴らしいと思える出来事を通して、イエス・キリストはユダヤ人から迫害を受けるようになっていきます。なぜかというと、2つの理由があったんですけれども、それは1つは安息日を破ったという、そういう理由でユダヤ人に迫害を受けます。そしてもう1つの理由は、イエス・キリストが自分を神と等しくした、そういう冒涜の罪で責められるようになるわけですね、憎まれるようになったと言ったらよいでしょうか。で、前回の私の説教の中では、なぜユダヤ人がイエス・キリストをそれほどまでに憎しみ、イエス・キリストを迫害していたかということについてお話ししていったわけです。その背景にはやっぱりユダヤ社会の背景があったわけですね。もう頑なに安息日の規定を守るという彼らのその生活習慣、しきたりを守りたいという、そういう意識、そういったもののゆえに、彼らはイエス・キリストの印を神の奇跡として受け入れずに、これをですね、異端者だと決めつけてイエス・キリストを迫害していったわけです。それは人間的な考え方で言うならば当然のことだったかもしれません。しかし私たちがよくよくこのイエス・キリストという方がどういう方であるかというと、いうことを見ていくときに、知っていくときに、それがまさに無知から来たものであったんだということを知るわけですね。イエス・キリストはまさにご自分が神から使わされた救い主であり、すべての裁きを父なる神様から委ねられた、そして私たちの命はこのイエス・キリストにかかっているんだということを御言葉によって示されました。それがヨハネの5章の24節です。どうぞ左行っていただきたいんですけれども、24節にこう書いてあります。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。すごく素晴らしい言葉だと思います。永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。本当に深い言葉だと思うんです。そして今朝先ほど読んでいただいた聖書箇所は、このことをイエス・キリストがご自身で証明しようとされているわけです。自分がキリストであること、また父なる神様から裁きを委ねられている、そういうものであることを証明しようとして語らっていかれるわけです。当時の裁判で用いられている言葉を用いて、あたかもですね、ご自分が裁判所に引き出された被告人のように真実を明らかにするために、ここではですね、3人の証人と2つの証拠を持ってユダヤ人たちに弁明していかれるわけです。その3人の証人とは、バプテスマのヨハネ、父なる神様、そしてモーセ、そして2つの証拠となっているのが、行っている技、そして聖書。3人の証人と2つの証拠を持ってイエス様は弁明していかれます。私はまだ裁判というものに立ち会ったことがないわけですけれども、皆さんの中で裁判に私は立ち会った、証人となったということがある人はおそらく一人いるかいないかだと思うんですね。でも裁判において証人を呼ぶということは決して簡単なことではないわけです。どういう人が証人になれるかというと、 多くの場合ですね、被告人の親しい友人や家族でしたら、まあ、その被告人の肩を持ちますから、どうしても真実な証言というのが得にくい。だから、なかなか証人となりづらいわけです。また、人によっては自分のですね、立場を守るために虚偽証言をする人もあります。あるいは大会社の何々の事件であるならばですね、お金を賄賂をいただいて嘘を証言をするという人も出てくるわけです。ですから、法廷に立つ証人というのは社会的にまた倫理的にどのような人であるかということが重要な要素となるわけですね。そして証人の数、何人ぐらいが証人として立てられるでしょうか。聖書の中では2人か3人の証人があって真実として認められるということが、何箇所かに書いてあります。2人か3人という数字がいつも出てくるんですね。そして実際現在日本での、裁判、特にこの証人を必要とする裁判の実際どれくらいの人数が証人として立てられるかというと、大体その2人から3人というのが実際に裁判で立てられる証人の数だそうです。昔はですね、昭和55年以降ぐらいは、4人ぐらいまではあったんですけれども、だんだんと減少してですね、平成6年から平成16年まではほぼ 2.7 人ぐらいが平均して証人として立てられているということですから、まさにイエス様というか聖書が言っている2人か3人というのが実際に今法廷で行われていることだそうです。中にはですね、何百人という証人が立てられる事件もあります。まあ、それは集団的な事件で、一番多かったのは何人かなと思って私調べたんですけれども、1952年に起こった事件で、血の命で5月1日に起こった事件なんですけれども、その時には証人がですね、なんと942人という証人が立てられて、公判回数が1820回あったそうです。もう20年以上も最後の判決が下りるまでかかったという、そういう事件がおそらく日本では一番多い証人数であったかなと思うんですけれども、まあ、それはちょっと余談ですけれども、イエス様がこの場所で3人の証人と2つの証拠を出したというのはまさに理にかなったものであります。確実な証人、確実な2つの証拠を提示したというのはまさに理にかなったものであったと言えると思います。最初の証人は誰ですか。バプテスマのヨハネです。33節から36節を読みたいんですけれども、33節、あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。と言っても、私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。まずイエス様が言っているのは、バプテスマのヨハネという証人がいます。彼の証言は私を証言してますとイエス・キリストはおっしゃっているんですね。バプテスマのヨハネというのは当時のユダヤ人たちにはもう熱狂的に支持され受け入れられた預言者でした。このヨハネの福音書の中でももう何回かね登場してきましたから、バプテスマのヨハネという言葉を何回も耳にされたと思うんですけれども、ヨハネは真理を語って本当に人にへつらわない素晴らしい人でありました。彼の説教によってユダヤ全土、エルサレムの住民、またヨルダン川沿いのたくさんの人たちが自分の罪を悔い改めて彼のもとに出て行って、荒野に出て行ってバプテスマを受けたと聖書の中に記されています。それほど彼は用いられた預言者であったわけです。もうユダヤ人たちにとっても彼は素晴らしい預言者だ、神の人だと受け入れられた預言者であったわけです。このバプテスマのヨハネが何と証言したかというと、同じヨハネの福音書の1章の、ところに、見たいと思うんですけれども、1章の29節で彼は証言しています。 1章の29節を読むと、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。ここに証言が書いてあります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス・キリストを一目見てヨハネはこう言ったんです。見よ、見なさい、この方こそ私たちが待ち望んだ世の罪を取り除く神の子羊だ。生贄となってくださる、犠牲となってくださるお方なんだと言ってるんです。そして1章の34節にも書いてあります。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。バプテスマのヨハネは証言して言ってます。この方イエス・キリストが神の子であるんだと証言したというんです。この証言は確かじゃないでしょうか。しかしイエス様はあえてですね、このバプテスマのヨハネはそう証言してますけれども、私にとって人の証言というのはそれほど大したものではないと言ってるんです。そんな証言、人の証言よりももっと確実な、もっと大切な証言が私にはあるんだ。それは何かというと、父なる神様の証言であり、またその父なる神様の言葉がわからないならば、私の行っている技によって信じなさいと言ってるんですね。それが5章の36節です。5章の36節に戻っていただきたいんですが、しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げようさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わしたことを証言しているのです。イエス・キリストのなされた技、どんなものがあったかというと、このヨハネの福音書の中ではカナでの婚礼の印がありました。水をブドウ酒に変えるという印がありました。二つ目の印は何であったかというと、役人の子供の病気を癒される、そのような印が出てきました。三番目の印はこの五章に出てきたベテスダの池で38年間も病に苦しんでいる人を癒された印でした。この後もたくさんの印をイエス・キリストはなされていきます。死んだ人を生き返らせてくださいました。また5000人以上のお腹を空かした人たちに神の奇跡を示し、食物を分け与える奇跡をなされました。まさにイエス・キリストの印が彼が神の子である、救い主であるということを証明してるんじゃないでしょうか。ただの人間ならばこんなことはできません。どんな有名なマジシャンでもこんなことはできません。ですからイエス・キリストの行っている技によって私を信じなさいとイエス様はおっしゃいました。そして二人目の証人としては父なる神様のことを言及されています。37節ですね。また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。これも福音書の中を読んでいくときに見ることができます。三条の変貌と言われますね。イエス様が弟子のペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて山の登っていかれたときに、そこに、ね、イエス・キリストの見姿が変わり、そこでですね、エリアとモーセが登場して、そして消えていくんですけれども、その時に天からの声があったんです。イエス・キリストに対して語られた言葉、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、あなた方は彼に従いなさい、こういう言葉がね、天から父なる神様からあったわけです。ですから父なる神様の証言が私にはあるんだとイエス様はおっしゃいました。そして39節には聖書が私に証言してます、私のことを証言してますと言ってます。39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。確かに旧約聖書、このイエス様がおっしゃってますから、この当時には聖書というと旧約聖書でした。 旧約聖書が語ってきたのはまさにイエス・キリストの予言でありました。救い主が与えられるということ、このお方が私たちの贖いとなってくださること、私たちの命はこの方にかかっているんだということを旧約聖書は予言していったわけです。そして最後の証言者としてはモーセを挙げてます。46節47節ですね。もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであればどうして私の言葉を信じるでしょう。モーセが書いたことは何ですか。あの幕屋の規定でした。幕屋の規定、その中に置かれている証の幕屋、すべてがまさにイエス・キリストの雛形であったと新約聖書を教えてます。あのところに置かれた証の箱、目を出したアロンの杖とか、またそこに置かれたパンや灯火、すべてがイエス・キリストを指し示したと言うんです。そしてイスラエル人が毎日毎日捧げた生贄、全焼の生贄、そして彼らが立ち上らせた甲、すべてがイエス・キリストを指し示していたと新約聖書の光によって私たちは知ることができます。そんなところ聖書を私たち勉強していくと面白いですね。もう私は聖書新学校で教えていて、そういう旧約の書、いろいろなですね、ひな形、そういったものを見ていくときに、あ、聖書って本当にイエス・キリストのことを示していたんだな、モーセの律法はまさにイエス・キリストを示していたんだなということに気づかされて、もう驚きなんです。ですからイエス様はこういう3人の証言と2つの証拠を持ってユダヤ人たちに弁明していかれます。そしてこれほど確実な証言が揃っているのに、あなた方はどうして信じないんですか。今度は被告人の立場をすり替えて、自分は今度はですね、告発者としてユダヤ人たちに迫っていくわけです。今度はユダヤ人たちを被告人として法廷に立たせるわけです。どうしてこれほどたくさんの証言、証拠が揃っているのに、あなたはまだ神様を信じて歩まないんですか。どうして神を頑なに受け入れないんですか。神の言葉はこんなにあなた方にはっきり示されているじゃないですか。そのように語っていかれるわけですね。40節から44節を読みたいと思います。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉を受けません。ただ私はあなた方を知ってます。あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人が他の人の自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか、と告発していかれます。多くの人が神様を信じない理由、それがここに記されていると私は思うんです。それは何かというと、私たちは神からの栄誉ではなく人の栄誉を求めて生きているということ、そして神の愛を求めているのではなくて人の愛を求めて生きている、だから私たちは神様を受け入れようとしないんだと、そのようにイエス様は告白されているわけです。自分が生まれて育ってきたことを振り返ると、あ、確かにそうだなと思うんです。小さい頃、子供の頃、皆さんどうですか。まず人に褒められたいと思って生活するんじゃないですか。特に小さい子供は自分のお父さんお母さんに褒められたいと思って何かお手伝いをしたり、学校の勉強を一生懸命したり、何かお手伝い、いいことをしたりするんじゃないでしょうか。両親の愛情をいただくために子供は知恵を絞っていいことをしようとするんじゃないでしょうか。学校に入ると学校の先生に褒められたい、またいい点数を取ってお父さんお母さんに褒められたい、また友達から ちょっと羨望の眼差しで見られたい、そういう思いを持って一生懸命勉強に取り組むんじゃないでしょうか。社会に出ると私たちは周りの人たちに認められたい、自分の業績を本当に伸ばしたい、人々に褒められたいという、そういう思いで私たちは一生懸命仕事に取り組むんじゃないでしょうか。そして自分のやってきたことが認められ表彰されるときに、私たちはやったと言ってね、喜ぶじゃないでしょうか。オリンピックでもワールドカップでも自分のやってきたことが、勝利となってあの本当に叶うときに私たちを喜ぶんじゃないですか。そのあなたの働きを国が認めて叙勲を受けるとしたら、どんなにそれは私たち人間にとっては大きな、誉れではないでしょうか。してみると私たちは人からの栄誉を求めることを一生懸命求めて生きていると思います。そしてそれは決して、悪いっていうわけじゃないんですね。悪いことではないんです。イエス様がここでおっしゃっているのは何かというと、人の栄誉は求めても神様からの栄誉をどうして求めないんですか。そのようにイエス様はおっしゃっているんです。人から栄誉を求めているんだったならば、それ以上に神様からの栄誉を求めて生きたらどうですかと言っているんです。人から愛されることを求めて生きるんだったならば、どうして神様に愛されて生きようと努めないんですか。そのようにイエス様はここでおっしゃっているんです。人からの栄誉よりも神様から栄誉をいただくことの方が本当は重要なんです。でも私たちは自分たちの生活の中でどうしているかというと、優先順位というのをいつも考えてしまいます。優先順位で、その時に神様のことはいつも、皆さんどうですか、後回しになってしまうんじゃないですか。信仰というものをいつも私たちは後回しにしてしまって、いつも自分の生活のこと、自分の目標のこと、自分の将来のことだけを一生懸命考えてしまって、神様の言葉はいつも後回しにしてしまっているんじゃないでしょうか。信仰より生活が大切、生活が成り立つなら私たちは信仰してもいいけれども、生活が成り立たないぐらい大変ならば、もう信仰どころじゃない、まず自分の生活が大事だ。何度も私は自分の親とか周りの人にそういうふうに言われました。お前牧師になってやっていけるのかと。もういつも私の親戚の人からそのように言ってこられました。確かに仕事を してやってきましたけれども、でもなんとかやってこれました。5人の子供を、なんとか食わせていくことができました。なんとかなるんだと思います。日曜日礼拝を休むことなく、本当に私は子供たちを育ててくることができました。なんとかなるんだなと、私は自分の経験からも皆さんに言うことができますし、また聖書に信頼している人たちの全ての意見はそうだと思いますね。神様に信頼して歩むときに、なんとかなるんだ、なんとか神様が働いて私を支えてくださるんだと、そう証言しているんです。だからぜひ心配しないで、この大船に乗った気持ちで神様に信頼していただきたいと思うんですけれども、人の栄誉を求めるんではなくて、神様の栄誉を求めるということをイエス様は私たちに教えられています。愛することについてもそうですね。神様の栄誉を求める生き方はどうしたらいいでしょうか。難しいことではないと思うんですね。栄誉を求める生き方っていうのは、それは独り言として来られたイエス・キリストの言葉に耳を傾けて、イエス・キリストを見習って歩むということでしょう。イエス・キリストは父なる神様の御心を知って、そして御心に従って歩まれました。そして自分を犠牲にして人のために祈り取りなされました。あの十字架にかかって苦しまれている時でさえ、自分を十字架にかけ迫害した人のために祈られたんです。父よ、 彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。その素晴らしい言葉を持って自分を迫害する者のために祈り取りなされたのです。そしてその祈りは神を信じようとしない私たちのためであったと言えるわけです。そしてイエス・キリストは教会を愛し教会のためにご自身をお捨てになりましたと聖書の中に書いてあります。私たちもクリスチャンとして歩もうとするときに神を愛し教会を愛して歩むということがまた御心ではないでしょうか。愛することにおいてもイエス様に見習うことですね。イエス様の愛はどんな愛でしょうか。イエス様の愛は寛容であり親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びますと第一コリントの中にあります。私たちは時々ですねあまりにも人の栄誉や人の愛を求めすぎてがっかりしてしまうことがあります。なぜかというと自分がそれにふさわしいものではないことを知るんですね。自分が人の栄誉や人の愛にふさわしいものではない、そういうことを分かるときに気落ちして希望を失ってしまうことがあります。期待に応えられないからです。自分の内側に本当の愛がないこと、本当に自分が汚い罪人であるということを知るときに私たちは本当に失望してしまいます。しかしそのときにこの十字架に私たちを目を向けると安らぎを平安をいただくことができます。今の自分がどんなにどん底であってもここに救いがありますね。どんなに私たちの心が最悪の状態であっても罪の許しがこの十字架には示されています。そしてそこから私たちは始まって神様の恵みと祝福をいただくことができるんではないでしょうか。最後に詩編の127編の言葉を読んで終わりたいんですけれども、どうぞ、お開きいただきたいと思います。詩編の127編、最近私自身も本当にいつも教えられている、聖書の箇所なんですけれども、詩編の127編の1節と2節をお読みしたいと思うんです。これはソロモンによる言葉です。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。神様があなたを祝福してくださるのでなければどんな栄誉も人の栄誉もどんな人の愛も虚しいものになってしまいます。滅び去ってしまいます。けれども神様があなたを祝福しあなたの生活を導いてくださるときにそれは本当に素晴らしい歩みになります。永遠に残る歩みです。永遠に残る財産になりますから。ですから一時的なことに惑わされないで、ぜひこの永遠に目を向けて歩んでいただきたいと思います。神様の祝福こそあなたを富ませるものだとぜひ覚えていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちはイエス様の言葉によって養われます。聖書の言葉は私たちに真理を教え、私たちを暗闇から解放し、真理に導き入れてくださる杖であることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの真理に固く立って揺らぐことのない信仰を私たち一人一人に与えてください。そしてまだイエス・キリストを わからない、神様のことがわからないという人にはあなたがどうぞ望んでくださって真理を示してくださいますように、人の栄誉を求める生き方や人の愛を求めている生き方ではなくて、神様の愛と神様の栄誉を求める生き方をすることができますよう導いてください。弱いものであります、罪深いものでありますけれども、十字架に救いがあります。そして私たちの命はこのイエス・キリストにかかっている、そのことを今日覚えました。どうぞ一人一人が心の内で決心をし、神様を信じ、そして御心に従った生き方をすることができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。